真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。164夜となりました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームあゆみさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私はこれまで洋書を読むことが多かったのですが、千早茜さんの透明な夜の光を読んで初めて日本語って美しいと改めて思い、千早さんの本をほとんど読んでしまいました。マリエもとても良かったですね。その勢いでいくつかの日本人作家さんの本を読んだのですが、どうも千早さんの自分がその場にいるように感じる鮮やかな情景描写や感情がひしひし伝わる繊細な心理描写と比べてしまい満足感がありません。千早茜さんの小説がエッセイが好きな人におすすめの作家さんや本があれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。千早茜さんの波が来ているんですね、あゆみさんの中に。いいですよね、千早さんの透明な夜の香りも、マリエも、そしてあとエッセイだと胃の合う二人とか悪い食べ物とか食にまつわるものが好きですね。小説との中に出てくる料理もすごく美味しそうだし、リアリティがありますよね。なんかドラマとか映画でいうところのフードコーディネーターみたいな人が千早さんの中にいるのかなって思っちゃいます。というわけで、今夜の勝手に貸し出しカードはカンファギルさん著、幼い園子さん役の大丈夫な人にしました。私があゆみさんにこれをおすすめしたい理由は、まず洋書がそもそもお好きだということだったので、これは韓国の小説なんですけれども、海外小説としてのこう異国情緒がある、魅力、独特な表現の魅力があります。もう一つは千早茜さんの小説の魅力は、私は無駄のない描写といいますか、どこか淡々とした描写に対して、食事とか香りとかお洋服のディテールとかに関してはこう必要に詩細な描写が重層的に続いていて、それによって作品全体のトーンとか空気感みたいなのが生まれているところだと思うんですね。カンファギルさんは大丈夫な人というこの短編集で私は初めて読んだんですけど、その後大仏ホテルの幽霊っていう長編を買いまして、千早茜さんと似てる共通点があるなって思ったところがあります。まずは大丈夫な人の作品について解説していきたいと思います。ファギルさんの大丈夫な人という一冊は、表題作の大丈夫な人を含む9つの小説が入った短編集になってます。帯にはサイコスリラーとあって、おー怖い話なのかなって思ったんですけど、残虐なシーンとか出てこないです。ただしどれもゾクゾクゾワゾワと怖いお話でした。表題作の大丈夫な人は、主人公の私が婚約者と一緒に車に乗っているという話なんですね。婚約者が購入したちょっと人里離れた土地にある家に二人で車に乗って向かっているという話なんですよ。来春結婚する予定で、相手の男性は高収入の弁護士で、もう家を買ってあるから一緒に見に行こうっていうわけですね。幸せ絶頂っぽいじゃないですか。しかしどうも不審な不穏な空気が流れていまして、主人公はその前の週に婚約者に階段から突き落とされているっぽいんですね。で、故意にではなかったと、ちょうどその時に停電が起こってうっかり当たってしまったと言われるものの、しかしその車の中でもややモラハラっぽいっていうんですかね、こう高圧的だったり、車の助手席の前のグローブボックスかな、開けようとしたらちょっと勝手に開けるなとか、何を探してんのかみたいな反応されて、この人こういつ切れるか分かんないぞみたいな緊張感があるんですよ。サイコスリラー、ホラーといっても残虐なシーンは出てこないですよと言いましたが、 婚約者、これから結婚しようと思っている恋人がもしかしたらすごい怖い人なんじゃないか、いや優しいとこもあるんだけどもしかしたらサイコパスっぽいんじゃないだろうかとか、まあ、DV なんじゃないだろうかとか、いやいやそんなはずないって思うっていう、こう行ったり来たり思案するっていうのが一番怖いんじゃないかと思ったんですよね。このゾンビが出てくるとかそういうことよりも、9つある他の小説も、親友の恋人とか兄の恋人とかシェアハウスにいる人とか、すごく身近な人への疑い、嫌悪感を持っちゃった時の怖さみたいなものを描いたものが多いです。大丈夫な人というタイトルで、いろんな大丈夫じゃない状況を描いた短編集ですね。この独特の不快感みたいなのが病みつきになりますね。千早茜さんの作品との共通点としては、こう主人公が不快に思ったり、逆にすごくほっとしたり、あこの人好きだなって思ったりっていう、その感情を、感情自体を描写するんじゃなくて、食べ物の描写ですり替えたり、匂いの描写ですり替えたりっていうシーンがよく出てくる気がしてまして、で美味しそうな料理の描写が続くことで主人公がすごく高揚している、幸福感に包まれているっていうことを代弁していたり、しずる感のある食べる描写が続くことで、ちょっとこうエロチックな雰囲気を、エロチックな気分になっていることを代弁してたりとか、そういうところがすごく好きなんですけど、カン・ファゲルさんの小説にもそういう描写の傾向を私は感じましたね。今日はこの大丈夫な人に収録されている虫たちという短編から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。夕食のメニューはワインにつけてからグリルした鶏料理だった。バターと胡椒、塩とハーブを混ぜ込んだマッシュポテトにブラックオリーブのパン、トマトサラダが添えられていた。イエヨンが長くて薄いナイフを鶏の足の部分に入れた。歯は滑らかに肉を切り離した。熱い湯気が立ち上がり、一瞬視界が遮られた。香ばしい匂いがした。気持ちが和んだ。とあります。この虫たちという小説は、格安のシェアハウスに入居した女の人の話なんですね。同居している3人の女性には、探り探りの緊張感があるんですよ。でも美味しいものを一緒に食べる瞬間はやっぱりちょっとホッとするし、いい匂いの湯気が立つ瞬間はやっぱり和むわけですよね。その緊張と緩和がご飯を挟んで巧みに描写されていきます。ドッとする瞬間とホッとする瞬間が現れて、そして結末がまたパツッと終わるっていうところは、この9つともに共通しているんですけれども、なかなか独特の終わり方をする作家さんだなと思いました。ぜひ9つともじっくり味わっていただけたらと思います。さて最後に今日はお知らせがあります。2つのポッドキャスト番組にちょっと出演というか紹介していただきました。1つは服飾ジャーナリストで編集者の山本照彦さんのスーツおじさんのスモールトークというポッドキャスト番組にゲスト出演しました。2月4日放送分と2月11日放送分の1コーナーに登場してますので、よかったら聞いてみてください。これまで真夜中の読書会真夜読で反響の大きかった本とか、就活生におすすめの本なんかをお話ししています。それから銀シャリの高橋直さんとラップユニットチェルミコの鈴木真美子さんによるクロスポットというラジオ番組で、ポッドキャストを紹介する番組のようなんですけれども、おすすめの読書系ポッドキャスト番組として真夜読をご紹介いただきました。こちらも各種ポッドキャストで聞けるようなので、クロスポットで検索して聞いてみてください。結構たっぷりご紹介いただきました。ありがたやありがたやです。あと漫画も紹介してほしいというお声をいくつかいただいているので、近々漫画特集、漫画紹介会をやりたいなと思っています。さて、そろそろお時間になってしまいました。 真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタヨムからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。